第一船を割って、今日から短い書簡ですが、第二、第三のヨハネ、そしてユダ書に入っていこうと計画しております。今日は第二、第三の手紙の、序論ということで、この書がどんなことを、またどのような背景で書き送られているかを見て、来週から細かいところを見てまいりたいと願っております。では、ヨハネの手紙第2の、ですね、一節から、ですね、五節を拝読してお祈りいたします。ヨハネの手紙第2、一節から五節。長老から選ばれた婦人とその子供たちへ。私はあなた方を本当に愛しています。私だけでなく、真理を知っている人々は皆愛しています。真理は私たちのうちにとどまり、いつまでも私たちと共にあるからです。父なる神とその道の子イエス・キリストから、恵みと憐れみと平安が真理と愛のうちに私たちと共にありますように。道から私たちが受けた命令の通りに、真理のうちを歩んでいる人たちがあなたの子供たちの中にいるのを知って、私は大いに喜んでいます。そこで夫人よ、今あなたにお願いします。それは新しい命令としてあなたに書くのではなく、私たちが初めから持っていた命令です。私たちは互いに愛し合いましょう。天の父様、今夕共に集められて御言葉を伺えることをありがとうございます。それぞれの体調、それぞれの事情、それぞれの思い、またそれぞれの信仰の状態、さまざまありますけれども、私たちが世のものではなく御言葉により、またあなたの救いとご聖霊の導きの中で心を合わせて歩めるように導いてください。今互いに愛し合いましょうと読みましたが、そのことがこうしていれば愛してくれているという思い、ああすれば私は愛しているという思い、それぞれ違います。そして愛して迎える方たちが実は危険な存在であるかもしれないということも昔から続いていることです。また良かれと思ったことが相手を傷つけてしまったり、相手を悩ませたりということもあります。そういうのは私たちを顧みてくださり、健全な信仰のうちに教会が一致のうちに歩めますように、また教会はいろんな方々を歓迎いたしますけれども、そのことを通して悪いものを持ってくる方たちを無防備に受け止めてしまって、信仰が損なわれることがないようにどうか見張らせてください。教会を守っていただくために今日必要な教えをお与えくださいますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。第2第3の手紙が、どんな手紙かどうかということを、見てまいりたいと願っております。共通点というのが、出だしが全く同じです。長老からと始まっています。この第2第3 の手紙は第1の手紙がいきなりもう本論から、まあ、ヨハネ伝と似ていますけども始まっているのに対して短いですけども誰から送っているかということを書き、また同じような挨拶を持って始まっていますので、より手紙らしい体裁を持っています。具体的な宛名が書かれており、そしてよろしく伝えてくださいという終わり、まさに手紙としての形で記されています。この二つの手紙はヨハネ第一の手紙を送った後、親しい同路者あるいは教会に具体的な指示を与えるために書き送られました。この手紙を通して使徒ヨハネがどれだけ教会を愛しているか、またイエス様のまな弟子であるヨハネがどれほど教会を案じているか、そのことを見てまいりたいと願っております。この第二第三に共通しているところ、そして違っているところ、それらを覚えて具体的に入っていきたいと願っています。まずこの冒頭の文章を注目したいと思います。短く長老からといきなり書き始められています。まあ、長老という言葉は、まあ、一般には各教会の指導者を指しています。長老という呼び方、また監督という呼び方、また牧者という呼び方を、それぞれ、まあ、強調点が違いますけども、教会の霊的な指導をいただいた人たちに当てています。長老というのは経験豊かな指導者という意味であり、監督というのは、まあ、管理、見張りを委ねられた責任者という意味があり、また牧者、それは御言葉の糧を持って神の羊たちを養う働きを担っているという意味です。でもその意味はちょっとこの手紙はとしては特殊、手紙としては特殊な出だしです。いきなり長老からと、それは私が手紙書くときに牧師からと書いてですね、一体何だろうと受けた教会はびっくりするかと思います。誰々教会の先生、そしてと言って、私は宛名を書いて、とりあえず安藤ですと言ってメールを送ってるんですけども、牧師からですって書いたらあれと思われるかと思います。しかしこれで大丈夫な立場の記者だということです。もう、ちょっと卑怯な言い方をするとザ・長老と諸教会から尊敬されている人物、使徒の唯一の生き残り、イエス様と最も近い関わりがあるキリストの証人、長老からというだけでもうすぐわかる関わりを全ての教会と持っていた、その人物だからこそ言えた書き出しです。 というわけで、もうこれは使徒ヨハネの通りなと、読んでいたかと思います。またそういう書き出しをできるということは親しい主にある信頼関係と結びつきがあったからです。手紙を書き送るときにもうこの一言で済むという関わりがあったということです。私が以前勤めていた会社もちょっと変わった会社ですね。クライが会社の中、職制の中で、位が高いほど、いっぱい文書をやり取りすることがあってですね、最初は、何々部、何々課の、誰々とフルネームで、書いていくのが、大体、一般の職員で、そして、そこには部署の名前ができて簡略化して書かれていました。で、だんだん上になると、カタカナになります、名字の。で、その文字が、二文字だったらもう部長クラスです。で、もっと上のクラスになると、丸書いてカタカナ一文字、もうこれで通じたんです。普通ならなんか重々しく、取締役社長とかいう文章、にすべきとか、まあ対外的にはそうなんですけども、社内では簡単な呼び名の方が位が上、責任が上だったんです。まあ変わった文化だなと思ったんですけども、確かに親しい関わりで、あったらもうこの一言で済むと、まあ、そういう長老、からの手紙でした。さて、この二つの手紙はヨハネの第一の手紙を明確にもう土台としています。この第二の手紙の冒頭を今お読みしましたけども、繰り返し真理と愛という言葉が出てきます。真理は、まあ、言い換えれば私が道であり真理であり命なのですと言われたイエス様ご自身と一体のものです。そしてこの方が人として来られた救い主キリストであるということ、唯一の救い主であり、また教会の頭であり神である、この福音の真理を私たちはいただいており、また守っているということを確認するために、この真理という言葉が繰り返されていました。そして愛、それは神から来たものであり、神のご性質です。そしてキリストを信じた生徒たちはこの愛をいただいています。そしてキリストの第一の命令はこの愛を実践することでした。真理と愛、それは短い言葉ですけども、私たちの信仰とその実践を端的に表す言葉でした。しかしながら、この福音の核心を揺るがす教えが密かに入り込んでいたということに、ヨハネは特に危機感を抱いていました。 第一ヨハネに戻っていただけますか。五章の11節から13節をお読みいたします。ヨハネは信仰の証としての告白を大切にしていました。お読みいたします。その証とは、神が私たちに永遠の命を与えてくださったということ、そしてその命が御子のうちにあるということです。御子を持つ者は命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていません。神の御子の名を信じているあなた方にこれらのことを書いたのは、永遠の命を持っていることをあなた方に分からせるためです。これが第一の手紙が書かれた目的です。そしてこの信仰を告白しないで、またそれを実践しないものは、神から出たものではなく世から出たもの、つまりサタンの支配の中にあるものだと。それは言い換えればキリストに敵対するものである、反キリストであると。その教え、またそれを広めようとする人物を受け入れてはならないと警告しています。イエス様もそのようなものが現れることを予言されましたが、そしてパウロも狼のように教会を荒らし回ると警告しましたが、その者たちが予告された通り、予言された通りに現れてきたのでした。それはある面ではそこまで教会が注目される存在となり、力強く広まってきている、そして世にインパクトを与えているという意味ではありますけれども、その点では喜ばしいんですけれども、サタンがいよいよ警戒し、サタンを警戒しなくてはいけない。自分たちの、立場が危うくなったので、教会を覆そうと、攻撃してきているという意味では困った状態です。この戦いは今も続いています。私たちは、いろんな窓足が、次から次から入ってくる状況にさらされています。いろんな議論が、向けられていますけども、突き詰めれば、この、真理と愛を、損なおうとする誤った教えです。私たちはそれらに惑わされずに、神の御子こそ人となられた、そして十字架で私をあがなってくださり、よみがえって今も生きておられる私の主神ですという信仰に固くとどまっていましょう。そうでなければ私たちの救いは曖昧になってしまいます。また、この方を否定することが、本当にいけないことなんだということがあやふやになってしまうからです。さて、この、第二、第三の手紙が具体的に送られたのは、もうこの教えについてはしっかりこの第一の手紙で書き送られているので、実践についての教えだと捉えることができます。背景のところの中頃ですけども、これらの手紙は 第一ヨハネの教えを踏まえた上で、特に巡回伝道者諸教会をめぐって、まだ新約聖書を完成していませんでしたから、福音の教え、また教会の実践の教えについて、巡回伝道者が人たちから受けて、また人たちの弟子から受けて、諸教会に、それがどんどん集まって固まっていく状況で、できるだけ、バランスよく、また、豊かに伝えるために、まだ完成途中のですね、もう、これ、新約聖書がもう完成していくのは、もう確定するのには、まだ、300年ほどかかりましたので、それまで待ってるわけいきませんので、巡回伝道者が、その完成途中の、新約聖書の教えを伝えていったわけです。今ですと、メールとかですね、いろんな方法で送れるんですけども、人を通して伝えた方が確実で豊かですので、巡回伝道者が、献身的に奉仕して、伝えていました。こうして諸教会が、同じ福音の豊かな教えを共有することができたんです。しかし、この状況を悪用して、二つの意図で、紛らわしい偽物の巡回伝道者が諸教会に入り込んでいました。一つは、そんなに危険性はないんですけども、糧を得るため、また、捧げ物を着服するために、巡回伝道者のふりをして入り込んでいる者がいました。彼らは、本物ではないので、それっぽい教えをいたしますけども、しかし、不十分な教えしか、実践しか、持ってくることはできませんでした。こういう方たちを歓待してしまうと、しめしめという形で、彼らは、歓迎され、また、おごちそうをいただき、そして、旅の費用を、受け取って出ていくということをしていました。映画にもなっているような話です。今はいらっしゃいます。もう一つは、それこそ警戒しなければいけない、人たちです。まことしやかな、教えを持ってきているようでも、実際、詳しい話を聞いていると、福音の肝心なところをいつの間にか否定してしまう教えを持ち込む人たちです。それは、羊の、衣、あるいは天使のような美しい姿を持って、教会を損なおうとするサタンの手先でした。同じキリストは救い主と言いながら、そのキリストが神ではなく、見えない霊を宿した普通の人だと、言ってしまったり、またこの単純な十字架の復活の福音だけでは足りないんだと言って別の推しを潜ませたり、こうして、真実に仕えている、キリストの福音は、不完全なものだ、不十分なものだ、というふうに信頼させなく、 してしまいます。すると救いの確信が揺らいでしまいます。イエス様への信頼が揺らいでしまいます。こうして信仰が不安定なものになり、弱くなってしまい、教会は元気を失ってしまいます。ですから第二ヨハネは、第一ヨハネが書き送っています真のキリストの福音の判断基準を思い起こして、偽の教師を警戒しなさいと厳しく戒めています。第三ヨハネは、そのこともありますけども、いろんな、教会に関わる方たち、概要という人に向けて、信頼できる人、警戒すべき方、名前を挙げて、巡回伝道者を支援する、もてなしたり受け入れたりすることは大変大切なことだけれども、でも、警戒すべき人もいますと。この、働きを続けてほしいんですけども、警戒しなさいと。両方のバランスを取りながら、働きを励ましています。私たちに、はめると、この怪しい教えは、もっと巧妙な形で入ってくるかもしれません。この新約聖書の時代では、来る方法としてはそれほど多くなくて、人を通して伝えられる、あるいは手紙を通して伝えられている、この二つのルートしかなかったんです。ですから、警戒すべき偽の手紙、警戒すべき偽の巡回伝道者を警戒していればよかったんです。しかし今はあらゆる方法で、入ってきますよね。ネットを通してということがあります。ネットを通して、いろんな先生の説教を聞けるっていうのは、感謝なんですけども、しかし、いろんな教派の教えがごちゃごちゃ入ってくると同時に、偽りの教えも入ってきます。極端な教えも入ってきます。それから、文書としては、手紙、直接書いた手紙以外の文書が氾濫してますよね。良いのも悪いのも。時には、ネットを通して文書が来ることもあります。その中には、もう感謝だなと思える、良い本が、気軽に読める部分もありますけども、怪しいのも混ざってきます。あるいは、SNS で来る場合もあります。巧妙な誘いが来る時があります。そして、それらが、媒介となって人に関わるということも出てきます。今信仰のことだけでなく、それを通していろんな誘惑が入ってきます。詐欺が起こり、また賭け事が入り込んだり、そういう状況にあります。世のことだけでなく、霊的なことにおいても、私たちは、その点で何が正しいかを見分ける必要があるのです。状況は決して好転していないことを私は覚えましょう。同時に、だから、がっかりするとか、消極的になるということをしてはいけないと思います。新約聖書の、 旧約聖書もそうですけども、各書簡は必要があって書かれたんです。神の民が困難を経験するときに、必要な手紙が、必要な書簡が書かれました。最初は、人たちや、またその弟子たちだけがもう伝えればよいコミュニティでした。しかし、教会が増え広がるにつれて、福音を伝えきれない状況が生じ、また人たちは高齢化していました。すでに召された者たちもいました。そんな中で、キリストの愛弟子であります彼らが、証しするキリストを伝えるために、またその信仰を共有するために、福音書が記されました。教会の各書簡は、教会において、また、伝道者において、様々な問題が起こったときに、それに対処するために、正しく信仰を保ち、証しし、実践し、教会を築いていくために、書き送られました。また、預言書、黙示録は、これからますます困難な時代に向かっている中で、信仰者たちが、教会が確信と希望を保ち続けて、主を証しし続けるために書き送られました。これらの書物が新約聖書としてまとめられたのは、私たちクリスチャンが世の終わりまで信仰に固く立って、そして福音を全世界に述べ伝えるためでした。問題や困難が聖書を書かせたんです。そしてこの御言葉は世の終わりまで私たちが固く立ち続けるために与えられています。ですから私たちは、遥か昔に書かれた書物ですけれども、永遠に立ち続ける御言葉としてこの教えを受けていきましょう。教会の、この終わりの時代ですね、新約の終わりの時代の手紙は、最も今の私たちに必要なことを最新の状態で書き送っていますから、今終末が近づいたこの時代に私たちがよく覚えて信仰の糧とし、また目当てとしていきましょう。そしてその教えを受け継いでいきましょうね。今、私たち船橋教会の一つの財産と言えますけども、充実した教会図書があります。新しいものも古いものも、そこに収められていて、いますけども、これもまた大変役に立つものですけども、この財産も私たちも守っていきましょうね。もちろん聖書が一番なんですけども、具体的な問題に対処するために書かれました。これは聖書を基準にして読まなきゃいけませんし、あえて怪しいものも入れてある分もあります。ですから私たちは、よって立つべきところをしっかりして、この教会の財産を信仰の継承とともに守っていきましょう。問題があっても神様はそれを益としてくださること、そして耐えられない試練に合わせることはなさらず、試練とともに脱出の道を備えておられることを覚えて励みましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたのお言葉をありがとうございます。どうかこの書簡を通しても私たちが立つべきところをしっかりと保って、 主の業に励み、また互いに愛し合うことができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。